スへのかんちゃんです。第1回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。先月まで放送しておりました盲目は不自由だけど輝きは見えるからよりステップアップしまして15分から30分に放送時間を拡大してお送りします。それではまずはじめにこの番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。堤隆さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いいたします。ではですね、早速自己紹介神田さんからお願いします。
はい、引き続いて、白い杖のかんちゃんです。 NPO 法人視覚障害者支援ネット、チームまなざし理事長の神田正嗣と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ堤さんお願いします。
はい、丹後視力障害者福祉センター愛称愛丹後というのが京丹後市にありますが、そこでの目の相談員をしております。目の相談員というのは京都府から委託されて、お困りの方のところへ巡回訪問をさせていただくのを基本にしながら相談をお受けしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
します。
それではいよいよ白い杖のかんちゃんです。スタートいたします。ではですね、この番組の始めに嬉しい応援メッセージいただいておりますので、そちらからご紹介しましょうか。神田さん、堤さん、吉田さん、いよいよ新番組の収録の日を迎えられました。白い杖のかんちゃんです。番組のスタートを心からお祝い申し上げます。一年をかけて全番組で視覚の障害への理解を深めていただき、多方面につながりと広がりを引き寄せてこられました。ぐっと身近に感じられるタイトルのごとく、今日からの一年、ホストのお二人の個性を随所随所に光らせ合い、神田さんには見えないからこそ見えてくる人の心模様を、堤さんにはご相談者のなるほどと思われる生活の工夫をお話のあちこちに散りばめていただけることを期待しています。ますますコンビとして輝いてください。放送日を楽しみにしながら一生懸命応援しています。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2022年8月30日番組ファン3名よりということでいただきました。
はい、ありがたいですね。
嬉しいですね。
はい、どうも、はいはい、勇気がもらいました。
どうもありがとうございます。さてさて、このね、番組のタイトルにもなっております白い杖白杖を、私もさっき打ち合わせの時にね、ちょっと持たせていただいたんですけれども、はい、なんて思ったより軽いなという感想がありますね。こう手首が自由に動くなっていうのと、振動がやっぱり感じられるようになってるんですかね、素材としては、
ね、そうですね、はい。今はあのグラスファイバー製のが主体になってます。以前は金属だったようなので、はい、木とか金属から始まったようですけれども、今はグラスファイバーでかなり軽いです。はい、
そうですよね。だから触れたものの振動もこう伝わりやすいっていうか、そういうことなんですかね、あの素材というか、あの重さとか。
そうです。神田さんからまた。
そうですね、はい、直接ね、手にあの伝わるね、その振動がやっぱり、脳の方に伝わってね、私たちを助けていただいております。
はい、ありがとうございます、はい、そんなね、白い杖も実際に、うん、触れさせていただいて、重さなりこう握り心地なりを体感したところです、うん、長さもいろいろあるんですかね。
そうですね、うん、あの特に物を探る段差であるとか、障害物を探る用の杖、うん、探索用といいますか、これは身長に合わせた長さに、いろんなサイズがありますので、自分に合ったものを用意していただくということで、神田さんは 先ほどお聞きしても、はい、ガイドさんと歩く用と、はい、そうでない用と、ね、使い分けたりされていますね、
は
い、
そうですね。私の場合は今堤さんが言われたように同行援護でヘルパーさんに出入りしていただいた時にはね、ちゃんと皆さんに分かるような、白い杖ですね。それから一人でちょっと家周りを歩く時にはそれに、振って物が完全に手に伝わり歩けるような、白杖と2種類持っております。はい、
なるほど。いろいろその状況によって使い分けておられるということですね。白杖と一言で言いましてもいろんな種類があるということです。ありがとうございます。ではですね、一応30分番組になりましてコーナーを、設けたいと思うんですけど、続いてかんちゃんのお困りごとの相談コーナーということで、神田さんね、相談員としてもちょっと活動されているということで、舞鶴市の身体障害者相談員としての活動についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、私もね、皆さんにお役に立つように当事者から、相談を何どんな相談でも、お受けさせていただきね、そして、子どもさん、家族の方、また若いお母さん、またどうしても年がいかれて不自由な方、その方には私なりに相談をお受けさせてもらってね、ちゃんと、身体障害者、福祉センターのポーレポーレでね、お待ちしておりますのでね、またその後の打ち合わせの時間等はまたこの後あと吉田さんに紹介していただきますのでね、その点ちょっとまた吉田さんお願いいたします。
はい、吉田さんだって神田さんが相談員として、はい、待機しておられる日ということで、新障者福祉センターですね、はい、毎月5日15日25日におられるということですね。
はい、その通りです。
はい、時間が午後1時から2時30分、はい、はいということですね。で、こちらでは相談しきれないような深いお悩みにつきましては舞鶴市障害福祉年金課にご相談してくださいということですよね。
はい、その通りなんです、はい、個人情報は固く秘密をお守りしますので、お気楽に相談に来ていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。相談の電話番号申し上げます。舞鶴市障害福祉年金課、電話0773-66-1033 0773-66-1033までお願いいたします。神田さんが言われましたように、相談の内容、個人情報につきましては大切に取り扱いまして、漏れることがないようにいたしますので、安心してご相談ください。
はい、お待ちしております。
はい、以上かんちゃんのお困りごと相談コーナーでございました。はい、ではですね、最近、眼差し農園の方どうですか。話題変わりまして、
はい、ね、私堤、今日も朝、はい、農園に行ってきました。様子見に行ってきましたら、はい、トマトとかトウモロコシはもうすっかり収穫も終わりまして、今かぼちゃが本当に大きな玉が実りまして、2種類のかぼちゃを植えているんですけれども、一つは普通に食べられる皆さんよくおなじみの緑のかぼちゃですね。それから地域の人に種をいただいて、これも私も初めてなんですけど、撒いてみましたかぼちゃが、いわゆるハロウィーンで、かぼちゃをくり抜いて、楽しむようなオレンジ色をしたかぼちゃが、あちらこちらにできておりまして、一番大きなのはもう多分50キロぐらいあるんだろうなと思いますけれども、そういったようなものがあります。ぜひこれは多くの方に見ていただけたら、よくオレンジ色などで目立つまして、ね、と思います。それから先日のね、ラジオ収録も NHK の方で来ていただいた、まあ、この辺の話もちょっと吉田さんの方からご紹介いただけたらなと思います。
はい、先日ですね、東京ラジオ局の 方が取材に来られまして、リモート収録を行いました、ね、そちらに神田さん、堤さんもご出演されたんですけれども、 NHK ラジオ第2放送視覚障害ナビラジオに出演されます。8月27日にFM 舞鶴と NHK 東京のスタジオをオンラインでつなぎまして収録が行われました。お二人が中心になって始められた眼差し農園の開設の経緯や思い、 FM 舞鶴で番組を始められた経緯や思い、将来の夢なども語られましたよね。
そうですよね、
はい、
そしてこの FM 舞鶴の時岡ジェネラルマネージャーが事前に受けたインタビューも放送されますので、ぜひ皆様お聞きください。放送日時ご案内しましょうかね。2022年9月11日日曜日の朝7時30分から8時までが本放送となります。そして再放送もございます。同日9月11日の夜7時30分から8時まで、そして9月17日土曜日の午後3時15分から3時45分までも再放送となっております。こちらですね、舞鶴市内ではちょっと NHK ラジオ第2放送聞き取りにくい場所もあるかと思いますので、 NHK ネットラジオラジルラジルもぜひね活用していただけたらと思います。ラジルラジルでね検索していただいて、アプリなんかもインストールしていただけたらなと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、ね、聞き逃しサービスっていうのもねあるそうなので、そちらもまた探してみてください。はい、はいはい、ぜひお聞きください。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、NHK ラジオの福祉番組に出演されましたということご案内いたしました。さて続いてのコーナー参りましょうか。
はいはい、
続いてのコーナー、私ね、はい、ちょっとお時間いただきまして、はい、吉田美和の耳休めコーナー。
はいはい、よろしくよろしく、パチパチパチパチ。
タイトル、みんな違ってみんないいと題しまして、ちょっとコーナーにさせていただきたいと思います。今日はですね、金子みすずさんの短い詩を3つご紹介します。私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる。昼のお星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる。強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。積もった雪、上の雪寒かろな、冷たい月が差していて、下の雪重かろな、何百人も乗せていて、中の雪寂しかろな、空も地べたも見えないで、はい、金子みすずさんの詩を3つご紹介しました。金子みすずさんは1930年3月10日生まれ、山口県のご出身です。日本の童謡詩人、約500編の詩を残されました。1980年代以降に再び脚光を浴び、評価が進んだ方ということです。以上、吉田美和の耳休めコーナー、みんな違って みんないいをお送りしました。ご清聴ありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ここからはですね、訪問相談員つつみさんからの続いて情報ということで、障害をお持ちの方の年金の受給についての制度が緩和されるという仕組みが変わるということなんですけれども、そちらについてお話しいただけますでしょうか。
はい、じゃあつつみから紹介させていただきます。8月の15日付の京都新聞で紹介されました。私もこれで初めて知ったんですけれども、障害厚生年金の支給要件が緩和されるという内容です。これは資格にかかわらず全ての障害の方に共通することですので、またお耳に置いておいていただければ役に立つことがあるか知らないと思っております。簡単に言いますと、障害年金には普通のいわゆる年金制度と同じように、障害基礎年金という部分と障害厚生年金という部分があります。で、サラリーマンとか給料をもらいながら厚生年金を払っていた方には、該当すれば障害厚生年金というのが支給されます。そうでない、自営業とかまた無職であっても国民年金を納められていた方には国民障害基礎年金というのが支給されます。どちらも障害を負われたら手続きをされるわけなんですけれども、特に障害年金については、障害にあって最初にお医者さんにかかられた初診日というのがとても大事になります。例えば目で行きますと見えにくくなったな、ちょっと病院行ってみようかと、まあその日が初診日になるわけですけれども、そういったことを証明していただくことがまず必要になります。ただその時に年金を払い込んでいたということも重要です。サラリーマンとかの給料をもらってた方なら先ほどの厚生年金、厚生障害年金ですけれども、そうでない方は基礎年金の方になります。ただずっと働いていたのに、例えば60とか70歳で、障害を負ってしまった、その時には、厚生年金は払っていない、という場合が今の制度では、障害厚生年金には該当しないということになっております。なのでもらえる金額もかなり差が出てしまいます。障害基礎年金では最大でも8万円、月8万円ぐらいの支給額ですが、厚生がつくと10万円を超えられるような方もあります。これは年間にとってみてもとても大きな額になります。厚生労働省がここの要件の緩和を、これまだ先で、2025年に国会に案を提出するというまだ3年ほど先なんですけれども、こういった動きを厚生労働省がするということが報道されました。これに今後該当されていく方も出てくると思いますけれども、ぜひこのことも知っておいていただければなと思って、情報を提供させていただきました。以上です。
はい、ありがとうございます。知っていると知ってないとでは大きく差が出てしまう年金のお話ということでね。
そうですね、
ぜひ皆さん自分ごととしてこう情報を受け取っていただけたらなと思います。そうですね、はい、はい、分からないことありましたらね、また相談しつつこれでいいのかなということもねすり合わせながら収めていただきたいなと思います。
はい、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、続いてですね、音声式のパルスオキシメーターっていうね、呼吸数ですとか心拍数でしたっけ、
酸素飽和度と心拍数ですね、
はい、はいはい、酸素飽和度と心拍数が、はい、測れる機械があるんですけれども、それの音声式のものができたっていうことで、 あのそのあたりも堤さんから詳しいお話聞かせていただいてよろしいでしょうか。
は
い
は
い、
まずは神田さんとですね、ある眼科医さんがそれぞれ別の機種を購入されて、どちらがどういいのかということを眼科医さんが比較されました。ですよね神田さん。
はい、その通りなんです。お願いしておりました。はい、ほな辻さん、あと結果をお願いします。
はい、あのいくつか種類は市販されているようです。その中でその眼科医さんが今の段階では一番いいんじゃないかというのが、これはネットのアマゾンでも購入できたということです。まず先に金額を言いますと5400円です。これを購入するかどうかは別としまして、例えばこの目が見えにくい見えない人が液晶の数値を見るのは非常に困難な部分があるということは以前の番組でも何度か紹介をさせてもらっておりますけれども、この現段階でのパルスオキシメーターは酸素飽和度の危険値を設定しておいて、その測定値になってしまったときにはピッピッと音がすると、数値を読み上げるんではないんですけれども、ピッピッと音がするというようなものです。設定数値も、まあ、あの上げ下げ設定することができるようですが、現段階ではこれが一番いいのではないかなと。まあ、指に刺して測定するのは変わりありませんが、ボタンのスイッチがついているというようなことで、こういう機器は特定保守管理医療機器というようなものだそうで、基本的にはディスプレイの文字や大きさ、そういったものには差がないようです。ただ視覚障害の方とか見えにくい方が求めているのはあくまでも音声で数値を教えてくれるというものになると思いますので、行政あるいは医療関係の皆さんのいろんな今後の開発とかですね、思いがここに寄せていただければ、このコロナと付き合っていくという世の中になってきたので、ぜひともと思っております。ただこれ保険証が実際揃えてくれて、貸し出しと思うんですけど、現在は、まあ、そういったことまでも、きちんと整っていただけるようにこれも合わせてお願いしたいなと思います。以上です。
はい、吉田さん、まだ時間が終わりですか。
はい、大丈夫です。
はい、実はですね、BA.5 型のコロナの、ね、予防対策もちょっと皆さんに、はい、教えていただきたいんですけど、
はい、まなざし解放誌でも紹介されました、お互いの命を守るためにより丁寧に予防対策をということでご紹介します。一つ、屋内でもマスクを着用しましょう。2、こまめに手洗い、うがいをしましょう。3、冷房を使っていても室内換気も適時にしていきましょう。4、会食はなるべく控えめに、行くときは少人数で短時間を心がけ、マスクを外す時間を短く、大きな声を控えましょう。5、体調が悪いと思ったら無理な外出を避けましょう。6、生活必需品の備蓄を心がけましょう。コロナだけでなく熱中症予防の飲料水の確保もお願いしますということで、6つの項目で予防対策をということでご紹介しました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんね、十分手当てしてください。
はい、分かりやすくまとめていただいてますね、これね。
そうですよね。
はい、はい、そして残りの時間でご紹介したいのが、視覚障害者の方が立ち上げられた素敵なサイト、ホームページのサイトがあるということなんですけれども、どんなサイトですか、堤さん。
はい、天使の杖でおいでやす、天使の杖でおいでやす、はい、という名のホームページです。私もつい最近見させてもらって、ご本人さんも私も承知、ご存知、面識あるので、これをラジオで、紹介させてもらってもいいですかと お話ししたら、 嬉しいですと、連携の声がこれからも励みになって活動を続けていきたいですというふうなことをお聞きしましたので、この場で少し紹介をさせていただきます。これはですね、先ほど吉田さんも言われた視覚障害者による視覚障害者のためのお出かけ情報サイトです。まあスマートフォンとかパソコンでしかまあ見れないのですけれども、まあその文字を書く、まあ、ほとんど全て文字です。これは、たくさんの文字数があるんですけれども、拡大とか反転もすることができるようですので、よかったらぜひ関心を持っていただければと思います。で、2018年に開設されてすでに4年ちょうど経つような時期ですけれども、そこの、まあ、ウェブ担当ということでされている方が先日先ほどの NHK のナビラジオにも登場された、ある女性の方がも主に関わっておられまして、この方が以前に、丹後黒松号、丹後鉄道の列車ですよね、これに乗って安全で優雅な冒険旅行に出発進行というふうなことで楽しくお伝えするというレポートです。2019年の2月寒い時に、福知山駅発、天橋立行きのスイーツコースに乗車をされました。その時の様子が本当に細かく駅員さんに、あるいはその黒松号のアテンダントの方にエスコートをしていただいた話であるとか、料理がこんな料理だったよとか、そういったことが本当に細かく書かれておりまして、これは障害のある方でなくても見ていただいて楽しく本当にこうそういったところに行けるのではないかなというサイトになっていると思います。何よりもこの方自身が体験されてそれを楽しくお伝えするという、このほんまにモットーというんですかね、そこが本当に伝わってくるような内容になっているかなと思っています。そういうコーナーと別にですね、箸休め茶屋というコーナーもありまして、見えない見えにくい仲間の気軽な情報交換掲示板というふうに銘打たれております。こっちから発信したことに対してのいろんなまた返事であるとか、こんなこともあるよとか、そういったことが私が見る限りいろんな各地から返信をされていたように思います。こういったサイトがあるということも、でこうしたこともできる障害の方があるということも、知っていただければなと思っております。以上です。
はい、はい、そうですね、堤さん、聞かせていただいたらね、声だけでね、その楽しい行動員か姿とかそういうのがね、伝わってきましたね。
ありがとうございます。視覚障害をお持ちの方がライターを務められているホームページのサイト、うん、天使の杖でおいでやすをご紹介いただきました。それでは白い杖のかんちゃんです。この番組は神田正嗣さん、堤隆さん、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和でお送りしました。それではまた
お会いしましょう。